Switch。
古山彩希がお送りしておりますインター FM 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザ土地のコーナーです。毎回サクセション継承をキーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今週は先週に引き続きまして明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究課長ファミリービジネスにお詳しい青井道和先生です。青井先生今日もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします、
は
い。
さて先週はですねファミリービジネスというものが一体どんなものかそしてファミリービジネスのメリットについてお話を中心に伺っていきましたけれども当然ファミリービジネスにもいろんな問題があると思います。今日はその問題点についても伺っていこうと思います。ファミリービジネスということで、まあ、自分の父が社長でそして息子が副社長、まあ、いずれは継承後継という話になる、まあ、そういったファミリービジネスの問題点あると思いますがやはりこう親族が経営しているからこその構想みたいなものっていうのは当然出てきますよね、
はい、
ファミリービジネスの
中で、はい、
こういったその、まあ、後継者問題も含めてですねファミリービジネスの問題点先生がご覧になってどういったところにあると思われますでしょうか。
先週お話したようにやはり一番強いのはその強い CEO を持つこれがまあファミリービジネスであろうがいろんな会社では今非常に重要だろうと、
はい、
でそれは今までやってきたやり方を変えるためにはどっかで決断しなきゃダメだ、うん、決断するためにはリスクは誰か取るんだと、
はい、
でその意味では大企業の一部は先送りしてですね、はい、自分の後継者に取らそうとして問題を起こしてますけども、
はい、
やっぱりファミリービジネスっていうのは自分の子供孫にそういうのをですね先送りするわけにはいかない、はい、その意味では強い CEO は必要ですけども同時にやっぱりその強い CEO が暴走したときどうするか、
はあ、
ですから上場企業にコーポレートガバナンスがあるようにやっぱりファミリービジネスにはコーポレートガバナンスと同時にやっぱりファミリーガバナンスといいますか、はあ、家族間でどう考えていくか、
はい、
ここは重要になってくると思います。
最近だと大塚家具の問題が
そうですね私は中は知りませんけどやはり親にとってみると自慢していた娘、
はい、
で娘さんにとってみたら親は時代の流れは分かってくれるだろう、まあ、そういうところで本来ならファミリー会議で議論してやるところがやっぱり最終的には意見が違いますからいわゆるその株主総会つまり所有でね決着をつけようと今までの会社はある意味ではそうじゃなしに経営のところで決着つけてきて、うん、親が娘の意見を聞くのか娘が親の意見をある程度もうちょっと尊重するかという解決したんですけど、
はい、
まあ、その意味では上場してますから、コーポレートガバナンスのレベルで決着つけたんだと思います。ただやはり息子に譲ればいいじゃあ誰に譲るんだ長男だ次男だ長女だとですね、うん、そこを決めればもう事業承継というか継承ですね終わったと思って誤解している経営者いっぱいいますけど、
はい、
やっぱり全体のこれはプロセスの議論ですから、うん、じゃあ息子さんその副社長になってきてじゃあどういう教育してるのか、うん、というとかそういうところはですねどちらかというと非常にまだまだ努力が足らないというところあると思います、うん、元ラムには老舗といわれる何百年も続いているところある程度の型があるんだと、
はい、
ある酒屋さんの聞くといやいや先生3代続けばうちの家族にはバカは全部バカという確率は低いですから3代持てばいい身内で経営者出ますよというおかみさんにもいますし、別のやっぱり酒造メーカー行くとやっぱり自分たちの場合に息子がダメなら婿養子を持ってきて続けていかなきゃダメだといっていろんな同じ業種でも型が出てきます。でその中でやっぱりそのファミリーというのをどう考えていくか、はい、ファミリーが揉めるとそのまま仲違いすると経営にも響いてきます。これがいわゆるノンファミリー企業というか上場企業はないですね。今家で奥さんと喧嘩するとどうもうちの社長は朝は機嫌が悪いから多分家で何かあったんだろうって議論ですけどファミリービジネスはそうなるところで社長と副社長がコミュニケーションできないとかですね、そういう議論が出てきますし、一番はやはりその所有権を持ってるかどうかです、
はい、
息子に譲っても業績がうまくいってる息子も引きずり下ろして、次に別の人を社長にするということもやっぱり世の中に出てきてるんだろうと思います。
特にカリスマ性のある経営者の方がその事業継承の際にですね、はい、どう考えてもこの息子にはどうなんだろうっていう周りの目があります、
はい、
そして特に社員の目があると思うんですね、
はい、
でその際の その事業継承の際 いろんな問題点がまた出てくると思うんですけど、はい、このあたりってどうなんでしょう。
ですからその意味ではあの息子を跡取りにするとしたらですね、後継者にするとしたらやっぱりそれなりに10年20年のスパンですね、うん、まあ極端に言うと子供の時からですねちゃんとそういう教育はしてなきゃダメです。子供の時にその経営をビジネススクール行けって議論じゃないし、やっぱりこのうちの会社はやっぱこういう理念があるんだとか、ね、
はい、
過去はこうやって生きてきてるんだと、でこれからは俺はこうやって生きるべきだと俺は思うけどとかですね、それはあの息子娘の次の第二世代の成長に応じてですね、うん、やっていく。である意味ではいいあれですね、日本的には番頭さんというんですか、
はい、
そのファミリーにロイヤリティ持ってるプロフェッショナルマネージャーをつけて教育していくと、
うん、
ただいろんな会社見てますとみんな嫌がるんですよ。やっぱりねきつくやらないと親父つまり第一世代になんだと言われますけど、第二世代もですねきつくやられてありがたかったというのはね後の話ですよ。多分人間としてはやられるときはねこいつね次の社長の俺をいじめやがってという、ね、そういうのも人間だからあっても不思議がないと思います、
はい、
だからやっぱりその番頭役っていうか教育を担当する人っていうのはそれなりにやっぱり社長のメガネの社長のメガネにかなった人じゃないと難しいですね。
なるほど。
で本当はそれがファミリーガバナンスとなるとおじさんとかですね、そういうところとかお姉さんとかですね、まあ、一番重要なのはお母さんだと思います。
あ
がどういうかと議論が出てきてます。まあご存知のように起業されてこれから会社伸ばしていくと多分日本もアメリカも犠牲になるのは家族です。多分家族が犠牲になってくると今日はお父さんと晩飯一緒に食いましょうねと言ってて楽しみにしたら今度は、ね、客から電話かかってですね、晩飯お会いさんいないとかですね、
はい、
そういうのはことに事業が伸びてくればくるほど家族での生活っていうのがウエイトが落ちてきますから、ここが多分問題で、やっぱりファミリービジネスは家族の問題と会社の問題とやっぱり両方考えていかなきゃいけないというのは厳しいです
よ。さあこの後もまだまだいろいろと深いお話を聞いていこうと思いますが、一曲挟みまして、
はい、
この後はですねファミリービジネスにおけますいわゆる相続問題継承について伺っていきたいと思います。ました古山紗友がお送りしていますインターFM東京オンサンデー、この時間は明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究課長ファミリービジネスにお詳しい青井道和先生をお招きしております。先生引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてここからはこの番組相続にスポットを当ててお届けしているわけなんですが、はい、このファミリービジネスにおけます当然相続問題というのが出てくると思います、はい、最近で言いますと私ちょっと韓国の話になるんですけども、サムスンが、
はい、
非常に複雑な状況になっていて、
はい、
もう株を持ち合ったりですね、はい、少しでも自分の家族にこう事業を継承しようとして、まあ、いろんなこと巧みにやってるわけなんですが、やはりこのファミリービジネス企業におけます相続問題って大きいですよね。
そうですね、やっぱりことにその相続になると株所有の問題がどう出てくるか、
はい、
で同時に今度は税金の問題どうで、でことにその相続税が高い国って限られていて、やっぱり日本は相続税でそのまま取られると会社の事業経営に響いてきます、
はい、
ただ問題は事業承継というと相続税の問題だと誤解している経営者の方もいっぱいいて、そうじゃないし相続税は非常に重要な問題、ことに日本のような相続税の高いところです、
はい、
問題ですけど、やっぱりそれ以外にもいっぱい問題出てきます、
はい、
まあ、サムソンはちょっと大きくなりすぎて、
うん、
金がいっぱい出てきて、で今、長男とあとお嬢さん2人、
はい、
ここにどう分けていくのか、いう議論で揉めてて、外国のファンドから見るとこれはおかしいとね、
うん、
つまり何を考えるかというのは相続を考えるんじゃなしに、あなた方上場している会社だから、事業の発展どう考えるかが先だろうと、
はい、
これはもう外から言ったら投資家そうですよね、
はい、
しかしまあ上場してないとしたらやっぱり事業のあれですね、成長も考えなきゃダメですけど、同時に自分たちの家族の、要するに事業はうまくいってるけど家族は仲違いしてるって、これはあんまりファミリービジネスとしては好ましいことじゃないんだろうと、
うん、
じゃあ事業の時に税金相続税どうするかという議論だと、まあ税理士のですね先生方が出てくると、で事業の発展に絡んでるとお金が必要でしょうって言って銀行とかですね、
はい、
そういうとこが出てきます、うん、それから要するにその遺産の問題考えるとしたらどうしましょうかって言ったら信託銀行が出てきます、じゃあ 戦略どう考えるべきでしょうか、新しいビジネスモデルはというとコンサルティング会社でできます、はい、で皆さんそう言うんですけど、経営者は一人ですから、全部がファミリービジネスは一緒になった議論になってくると、うん、
はい、
これをそのトータルソリューションというかワンソリューションというか、そのそこまで絵を描いてくれるところはないというのが今のファミリービジネスの経営者の悩みだろうと思います、うん、その意味ではその銀行もあの弁護士の人もそれからあの税理士の人もコンサルの人も自分たちの専門性は発揮するんですけど、
はい、
それは多分ファミリービジネスの経営者のニーズの一つであって、うん、全体像に対応するとかなかなか出てこない、まあ、これがまあ今回のあれでも弁護士の方が出たりですね、いろんな人が出る形のですね、うん、いわゆるその総合問題ですね、総合問題でやっぱり経営者にどういう提案をしていくかという議論が必要になってきますけど、多分一番頭痛いのはとっさに出るキャッシュフローは相続税ですから、
あ
だからあのいろんな地域行って日曜日にゴルフ場行って風呂入ってるとおいどうしたお前とこ銀行にはあの話つけたのかとかですねいやいやあいつとこは息子を東京から戻したみたいとかよかったなとかですねそういう議論が出てくるのはやっぱり常に頭の中であるですね、考えて、ただ問題は次に誰に譲るかの問題じゃなしに、やっぱり今度は孫の代ですね、続けるとしたら、うん、するとやっぱりこの会社で能力トップの人はなかなか辞めないという欠点があるんです、
はい、
やっぱり定年制をどう言
う
か、
うん、
いやそういうと必ず言うんですよ、あの先生こういうものは年齢には関係ありません、あのアメリカでは年齢には関係ありませんって時はだいたい若いやつが CEO になる時なんですで日本では年齢に関係ありませんっていうのは年寄りが相変わらず椅子にこだわった時にそういう議論してるんですよ、国の違うんですけど、やっぱこれはやっぱり創業者なり、やっぱりどっかでルール決めないと利害からできますし、
はい、
じゃあ次に選ぶ時にどうするかって前回の議論にもありますけど、後継者どうするか、
うん、まあ、最近だとあのスズキ自動車の CEO の交代でも、はい、はい、いろいろとこう注目が、
そうですね、あの鈴木さんはあの優秀なあの娘向こうというか、まあ、多分あの人より奥さんの方が強かったような気が個人的にはしないわけじゃないんですけど、やはりあの人もずっと代替わりするすると言いながら、やはり世の中まだ次の新しい人にやって不安定なところって不確実性がありますから、うん、そうなると今 の, あです、ね、あの優秀な鈴木社長をここまで持ってきましたから、やっぱこの人でもうちょっとというですね、うん、ついてなるんです、ことにそのアジアのファミリービジネスの今の決定はですね、創業者はですね70になってもやりたがると、
はい、これはやっぱり本人の問題ですか、周りの雰囲気、
やっぱり本人は一番嫌がるのはあんたいつ死ぬ気ですかと言われると嫌でしょうね、
いやまあそ
れはまあ100までねやるという気はないですけど、やっぱり、ね、一番のあれはですね、やっぱり事業が子供であり趣味である、
はい、
他に趣味があれば、ね、いいのかもしれません、だからあのやはりアジアのいろんなファミリービジネスの人たちと議論してもリタイアメントですね、引退のあれを例えば65とか70って言うけど、やっぱり創業者はねなかなかそうは言ってもという議論になります、まあ、しかしそれはある意味ではあの譲るサイドのと譲られるサイドですね、この両サイドにとってどういうその事業承継がいいのか、
うん、
ことに第一世代から第二世代、多分一番問題なのは第三世代だと思います、
あ
だから今100年企業に興味持ってるのは100年企業って第三世代ですから、
はい、
あの子供は指導できますけど孫の時にはなかなか難しいとなると、やっぱり自分の考え、よくいい悪いは別としてですね、自分のやっぱり価値観を伝えたいという、ね、いう欲は第一世代にはあるみたいですね、だからその意味ではあの日本のファミリービジネスの決定は第一世代から第二世代に動かすという、
うん、
この世代間の承継の問題ですが、多分私から言うとファミリービジネスは1、2、3、うん、3世代でものを考えないと多分あのおかしくなると思います、
まあ、先生のお話を聞いて耳が痛いと感じていたファミリービジネス経営者の方も多いと思いますけれども、先生のアドバイスを参考にしながらですね、いかにしてこう自分の企業をこれから発展させ、そして安定させていくのかということも含めてお考えいただければなと思っております。さて青井先生、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、
はい、残念ですね、はい、
またぜひ、
はい、喜んで
いらっしゃってください、
はい、
ただこのコーナーではですね、ゲストの方にもその相続のようにトーチを次の方に渡していただきたいということになっておりますが、はい、先生がご紹介してくださる方すごく気になるんですけども、どなたをご紹介していただけますか。
笹野というですね、非常に魅力的な女性で、
はい、笹野という非常に魅力的な女性、
魅力的と言わないと本人はムッとしますから私の、教え子になりますけど、はい、自分でモデルで、これを元モデルというのか、まだ現役のモデルかどうか分かりませんけどモデル出身で、はい、今ワンブローというです、ね、会社を経営して、はい、いろんな形で自分で起業していて、
はい、
非常に魅力的な女性です。
なるほどね。来週お会いした時に元モデルか現モデルかちょっと伺っておきたいと思いますので。
失礼なと彼女は言うんですが、私が言ったとなると失礼な
ということで、来週は笹野美希恵さんをゲストにお迎えして、はい、先生の裏話も含めてお話を伺っていきたい。
いや、裏はないと思います。
ということでですね、2週間にわたりまして先生にお話を伺いました。港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチ、2週にわたりまして明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究課長青井道和先生にお話を伺いました。青井先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Talkin' on Sunday